青い T シャツ24時、
今久保田グランドブレイカーズの収録後の車の中です。まず演者の梅本先生、伊藤君、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
梅本先生どうですか、今のご心境は。
いや、ほっとしてますね。
こう動画の出演っていうのはなかなかないですもんね。
ないですね。もう公演はまあね、仕事柄何回もしてますけども、動画に出てこうやって撮影をされながら話をするっていうのはまあめったにないので、緊張しました。
勝手はどうでした？
やっぱりまあでも農業者の方とお話をするというのは慣れてるっていうのは変ですけど、よくしていることですので、まあ撮影されてるということはあるんですけど、話題はまあいつもお話してる、はい、農家の方とお話しする内容だったから、でそこはそんなに違和感はなかったですね。
そう、今回このアトロクには登場しないんですけど、兵庫の藤木農園さんがスピーカーとして来られて、で梅本先生に実際に事業承継のプロセスを踏んでもらうっていう、そういうところなので、前回のグランドブレイカーズでなんかダイジェスト的に計画作り大事だよみたいなことを言ったけど、こう視聴者の人からするとじゃあ実際どうやればいいのみたいな、そういうなんかモヤモヤ感が残った部分があるんかなと思うんですけど、その辺を今回伏線回収できたかなという感じかなと。伊藤君どうですか？
僕は今日出番がちょっと少なくて1回目も経験してますし、はい、流れは分かってるんですけど、それでもやっぱり喋るのは緊張しましたね。
僕伊藤君特になんかカメラに向かって喋るっていう感じやから、
多分あれは何回やっても緊張すると思いますね。
ダメ、苦手やね、本当に。そうそう、
あの空気感というか圧が
圧がね、
そうそうそう。
いやでも今回藤木農園さんはお父さんの茂さんとお母さんの悦子さんと息子の重明くんの3人とも来てもらったっていう感じだけども、その3人来てもらったっていうのもなんかすごい良かったなとは思っとって、仲いいね、あの3人ね。
結構バチバチしましたけどね、途中から。
いや、あんだけこう実際に人前でもこう議論ができる親子関係ってなかなかないなと思って、
確かに藤木さんのところは、それぞれが自分の意見を持っておられますよね。自分はこうだ、こう思うというところをはっきり述べておられるので、そういう意味では良かったと思いますよね。本当に自分の意見を述べて、で経営をどうしていこうという方向で、大きな方向性では一致している、まあ、考え方が違うところはありますけども、
実際こう重明君で言ったら就農3年目っていうところ、重明君が就農3年目っていうところをやったり、梅本先生と藤木家がこれまで面識なかったっていうようなところなんとか、そういう不安要素が結構いろいろあっての撮影に臨んだっていう感じだったんですけど、でもなんかうまくいったような感触は僕は持ってるんですけど、どうですかね。
僕も最初は竹本さんのところでも、お父さんの時から何回もお会いしてて、まあ、経営の内容もよく分かっているし、どういうふうにしていったらいいかなとか、そういうところの予備知識があっての上での継承対策だったんですけど、藤木さんのところは ほとんど経営内容も、まあ、あの詳細には分かってないですし、
はい、
あのこの思想誌にも結局お邪魔しないまま、
はい、
どういう状況で営農をしておられるのかなというところが分からない中で、
はい、
この継承対策を進めていくというところは、
うん
まあ、正直ちょっと戸惑いがあってですね、
うん、
間違った方向にあの導いたりあるいは検討外れのコメントにならないかなというのはすごく気になりましたですよね、
うん、
ただ今日の印象だとそんな大きく、うん、あの藤木さんのご両親あるいは新焼さんが思っておられる方向と違ってはいなかったのかなと、
うんうん
まあ、その思っておられることをある意味整理したという感じなんですけど、
はい、
そこはそんなにずれてなかったのかなというふうには思っていますよね、
うんうん、伊藤君どうけ。
そうですね、なんか事業承継の課題ってきっかけがないだけなんじゃないかなっていうのを今日やっぱり思いましたね、
うんうん、
なんかそうそう逆に言えばきっかけさえあれば進むんじゃないかなっていうのが思ってて、
うんうん、
その藤木一家にとっては今日が一つきっかけだったと思うん で、
うんうん、
でこういうのをこういうイベントだからっていうことではなくて、
はい、
なんかもっとその農業界のなんかこう日常にこう取り入れていけたら、
うんうん、
なんかこのイベントが特別なものじゃないはずで、
うんうん
うん、藤木さんちが特別でもないし、
うんうん
なんかもっともっとなんていうんですかね みんながそれを日常にしていくというか当たり前にしていくっていうのを作りたい、
うん、
で実際聞いた方はなんかめちゃくちゃ難しいと思った人ってそんなにいないんじゃないかなと思うんですね。
はいはいはい、そうだね、
うん、やっていることはすごいシンプルなんじゃないかなと思うので、
うん、
でその考えが違うのをこうすり合わせるのが、まあ、作業としては大変なんだろうなと思いますが、
うんうん、
ただまあやっぱり難しくないもっとシンプルに考えていくとハードル下がるんじゃないかなっていうのは思いましたね、
うんうんうん、そう実際経営者も後継者もあの第三者もみんなそこに腫れ物があると思ってるけども踏み込んでしまうとそうでもないんじゃないかっていうそういう気づきやね。うん、これ前回のアトロクの時なんかも言ったんですけどこれ挟み込みたかったけど挟めんかったなみたいなのってあったりします？先生どうですかね。
ですねあの形をちょっと決めていったんですけど、
はい、
本当は例えば法人化というのをもっと具体的なターゲットとして決めてもよかったのかなという思いはあってですね、
はい、
あのまあ一つの継承計画を作って到達点を作って、
はい、
まああやってあの責任分担をどうしていくのかということはあったんですけど、
うん
う
ん、
もう一つの、まあ、ある意味見える形での、
うん、
あの取り組みをするという点では、
はい、
経営を法人化するというのも入れてればいいかなとは思ってたんですよね。ただお父さんがちょっとその気がなかなかないので、
うん、
どこまで提案してもやってみましょうというところになるかなとそこはちょっと気になりましたね。
そうですね、事前のズームの打ち合わせの時なんかは割とその話に至ったところがあってでこうあの法人化するこう経済的メリットっていうんですかね、
うん、
だからそういうのがあんまりないんでその割にこう手間だけかかるだけやんみたいな、うん、そういう解釈をされとったけどもこう法人化することでうーんと口約束以上のこの法の縛りでの明確化っていうのができるから事業承継と法人化の相性の良さっていうのはもうちょっとなんか、
うん、
表に出てもいいんじゃないかなっていうところはあ
ります、ね、だから本当はそれをした方がいいと思ってるんですけど、
はい、
ただなかなかこのワークの中で、
はい、
あのお父さんのこう決意を変えるところまで持っていくというのはちょっと
そ, う、ね、
あのそういう気持ちを持っておられるときに後押しするというのはできるんですけど、
はい、
あのなかなかそう思っておられないのをいや、うん、そうではないんですよというお話をする場として 時間を取ってしまうと、うん、ちょっと他の話の方まで行かなくなっちゃうもんですからね、うん、本当はまあそうどういう言い方をすればよかったのか、うん、あの法人化というのを組み込んではどうでしょうかという提案を入れた方がよかったのか、うん、ちょっとそこは悩ましいところですね。
なるほどですね。実際今回はこう1日にギュッと詰め込んだ感じはあるんですけど、本来やったらもうちょっと事前のヒアリングとか、あの藤木さんのところに宿題としてやってもらうとか、なんかそういうラリーが何個かあったらよかったなっていうところはあるんですけどね。それは今回は都合上できなかったっていうところなんですけど、
本当はまだまだもうちょっとやりたいことはあったんですけど、うん、まあ、もちろん時間の関係ということもありますし、うん、一気にやるというよりもやっぱり何ステップか経ながらやっていった方がスムーズな場合ももちろんあるので、
うん、伊藤君、
はい、僕が思ったのはこれ竹本さんもずっとおっしゃっている、うん、事業承継計画作っていくと、要はお父さん経営者の、うん、引退計画みたいな、うんうん、そこが必要になってくるんですよね、うんうん、で今日もお父さん早く譲ってよみたいな話になりましたけどじゃあその役割とか仕事とかを譲っていったとして、うんうん、じゃあそのお父さん経営者の次の役割とか、うんうん、次のその存在する場所、
うんうん、
それを作っていく必要があるんだろうなと思ってて、うんうん、単純にその役割分担を息子の方を増やすとか減らすとかっていう議論ではなくて、うん、お父さんの新しい役割って何なのかなっていうのを考えさせられたんですけど、
うん、
ここの解像度って実はまだ全然高くないんだろうなと思っていて、
うん、
これはおそらく藤木家も高くないし、うん、日本全国みんな高くないと思うんですよね、
うん、
で逆に言えばそこがクリアになってくると、うん、事業承継計画もクリアになってくる、
うん、
でこれは前回のグランドブレイカーズにも登場された高山さんがおっしゃってたように、
うん、
その退いた後の10年をこうフォローする10年というか、
うん、
第2第3の人生として自分のやりたいことをやっていくみたいな、
うん、
そこをこうクリアに考えていきたいので、
うん、
なんかこう時間が許せばそういうのもセットで、
うんうん、
考えていくっていうのも必要だろうなと思いますね、
うんうんうん、そうそう、梅本先生もこう動画の中で念押しはしとったけども、これはなんか親父さんにもういなくなれよみたいな、そういう誘導をこの動画としてしたいんじゃなくって、意思決定とかそういう決定機関というところを息子に譲って、で、親父は親父の新しい居場所というか新しい次の役割みたいな、そういうものを見つけていこうよみたいなところは、こう重明君の早くおらんくなればいいのにみたいなそういうところだけ見ると、ほらやっぱり事業承継計画って親父追い出せ論やんかみたいな、そういうのになってしまうし、そこはそうじゃないよっていうところは示したいとかやね。
そういう意味ではお父さんの引退戦略っていうのがもうちょっと見れきれいに見えると、うんうん、参加されていた方も継承と同じで、うん、じゃあ経営者はバトンタッチした後、あ、じゃあこういうやり方過ごし方もあるのかなというのが見えてくると思うんですよね、
うん、
どっかのところは米やってなかったところだけ、はい、米だけは自分がやるといって、
はいはいはいはい、
部門を限定して、
うん、
そこは切り離したりしたのもありますし、
うん、
あとは別法人だけ作って、はいはい、お父さんはお父さんで、そこどうぞ自由にしたら、でも元の経営はじゃあ後継者がやっていきますっていう、そんなふうなことをしているところもありますよね。まあもちろんあとお父さんは市というか公的な役職といいますかね、はい、そこに専念をして、まあ営農の方は後継者に任せていくとか、いろんなパターンがあると思うんですけど、そこもこうどんなやり方があるかなというのをイメージして、でそこを作っていくと いうのも一つの継承対策の中に入れていくといいかなと思いますよね。
うん、その辺はあの伊藤君と僕の協調の本にもなんかふんだんに盛り込んだところがあ
って本を買ってほしいですね。それ言わなきゃそれ一番言わなきゃあと僕がもう一個思ったのは、うん、なんやかんや言って藤木家の場合は時間的猶予がたくさんある、
うんうんうん、
やっぱり早くこう話をしていくと、
うん、
例えば10年かけてじっくり、取り組もうっていう話ができるわけですけど、うんうん、例えば僕のところに来る相談の中でも、うん、お父さんが80後半だよとかで60ぐらいの息子さんにバトンパスしたいんですけど、うん、どうすればいいですかっていう相談が結構あるんですけど、
うん、
その10年っていうスパンと、うんうん、藤木家の今回のような、
うんうん、
10年っていうスパンって意味合い全然違うと思うんですよね、
うんうん、
だからこう早くすることによってこう時間的な余裕を持てるっていうのは、うん、なんかもっとその良さというか、
うん
う
ん、
切羽詰まってっていう状況じゃない中で今日のような話ができるっていうこと自体が、
うん、
価値があるというか意味があるっていうことがもっと広がっていく行くといいんじゃないかなと思いましたね。
うんうん、あの稲森和夫さんの本なんかでも土俵の真ん中で相撲を取るっていう表現があるんやけども、最初はなんかその辺がいまいちよく分かっとらんだんやけども、これ長期スパンにでものを見て、土俵際になる前に そこの対策を打っていくっていうのが経営の本筋だみたいな。そういうことなんやなっていうのは分かってきたところやね。
あとは僕もう一個思ったのは藤木家の場合は藤木家の場合というかよくある事業承継の相談って、
うんうん、
経営者と後継者の2人の相談が多いわけですけど、
うんうん、
今日は藤木さんの、まあ、奥さん、
うんうん
まあ、経営者の配偶者っていう存在立ち位置、
うんうん、
そこから見た事業承継もその経営者である配偶者である旦那さんっていうのと、うん、自分の息子っていう、
うん、
その狭間にいる、
うん、
そういう立ち位置っていうのも非常に重要な視点じゃないかなと思っていて、
うん、
単純に経営者から後継者のバトンパスと考えがちですけど、
うん、
やっぱりその他の親族、
うん
まあ、あるいはなんかこうやっぱ家族系だけじゃなくてその法人とか修羅系のであれば、うん、あの従業員とか構成員とか、うんそのなんかその経営者後継者っていう2者じゃない人をもっともっとクローズアップして見ていくと、
うんうん、
違う見え方というかアプローチもあるんだろうなと思っていて、
うんうん、
で今回は藤木さんのお母さんが来てくださったので、
うん、
そのこれがもしお父さんと息子さん2人だけだったら、
うん、
また違った議論だったんだろうなと思うんですね、
うんうん、そうやね、
そういう意味でその3者今回来ていただいたっていうのは、
うんうん、
非常に面白い視点だったんじゃないかなと思いますね、
うんうん、実際は全国あるあるやと思うんやけど、それでもなんかそういう形態って誰かなみたいなのであんまりこう指が折れないっていうところが現状としてあるなって感じだよね。
うちでもあんな計画作りたいけどきっかけない、
うんうん、
なくてなんかこういうのをきっかけにやってみたいとかっていうのを募集してやってみるとかっていうのも、
うんうん、あーいいね、
なんかアイディアとして面白そうだなと思いますね、うんうんうん、
そう次戦じゃなくて他戦でもなんていうか他の形態ってブラックボックスではあるけど近くやとほんのり香ってくるところがあるんやってね、あっこはなんかすげえうまいことやっとるぞみたいな、そういう、僕らは結構なんかあるべき論で、事業承継大事だよみたいなこと言ってるけど、もう少し、こうメリットデメリット感がすごくあるような事業承継ででがっぽり儲かったでみたいな、そういうような話なんかも少し見えてもいいんじゃないかなっていうのは、やっぱあるべき論ばっかりでやってもこう成功法で事業承継大事事業承継大事って言うだけじゃついてくる人っていうのは限られてるなっていうところはあるし、実際メリットはあるんやけどね、
うんうん、なんか昔あの竹本さんのところであの、うんうん、青空土壌分析あ土壌診断っていう、
うんうん、
田んぼに穴掘って土壌断面見るっていう 研修会やったじゃないですか、
うん
うん、うる覚えですけど、あの時に誰か参加者の人が、
うんうん、
あの講師の人から、うんうん、この断面はああだこうだって結構いろいろ言われてたけど、
うんうん、
でこのあれが足りないとかいろいろ言われてたけど、あれを言われるっていうのは逆に羨ましいわっていう参加者の人がいたと思うんですよね。だからこうある意味いいことだけじゃなくて、
うんうん、
悪いことも指摘される、みんなの前で指摘されるんだけど、
うんうん、
それをされるということ自体実はいいことなんじゃないのみたいな、
うんうんうん、
その単純に外から見てああだこうだって言ってる、うん、聞いて見てふーんって思ってるだけじゃなくて、
うんうん、
実際にそうやって手を挙げてこう例えば梅本先生とか我々みたいな人間にこうしたらいいとか、
うん
うん、いろいろこう指摘されるアドバイスされるっていうのは、
うんうん、
それに意味があるんじゃないのかなっていうふうに思ったんですね。
なるほどね。
なのでさっきのその募集するっていう、
うんうん、
なんかそういう取り組みに、
うん
うん、そう毎回第2弾、あ、第1弾終わったら第2弾やりましょうって言って今日第2弾終わったから第3弾って、
ね、第3弾ね、
う
ん、
ぜひそういう公募でやってみたいなっていうのが、
うん、
あの思いとしてあるので、
うん、
これは岡本さんに、
そうだね、
あの決裁取ってもらうしかないですね
ちょっと社内政治頑張っていただいて
あ、そうですね、もう私の一存では何も決めれないんですけどすごくあの個人的にはね、アイデアとしてはすごく面白いなと、うん、例えばこう第1弾第2弾聞いてみて実際やってみたけどうまくいかないよとか、はいはい、なんかそんな方もいらっしゃるかもしれないんで、まあ、なんかこういった公募ですかね、思い切ってちょっともうすごくいいかなというのはあくまで個人的にですけど思いました、はい、あの、はい、私は個人の岡本です、はい、
岡本さんがダメやったら井上さんに頑張ってもらうしかない、
うん、そうそう、
井上さんなんか一言、
岡本さんのフォローをしたいと思います。
声小さめな。
けどなんかあの例えば竹本さん、竹本家にとって、
うん、
あの梅本先生っていう存在って、
うん、
この事業承継のサポートをしてくださったことによって、
うん、
こうずっと語り継がれる存在なんじゃないかと思うんですね。
うん、
っていうことは今回藤木さんちにとってこの久保田っていう、
うん、
あるいはこのイベントっていうのは、
うん、
その10年とか20年経った時でも、あの時あんなイベントがあったからみたいな話がずっとできるというかしてもらえるんじゃないかと思うんですよね。だからこうなんかそういうふうに思ってもらえるような仕事ってなかなかないと思うんですよね。
うん、
そういう意味でこの久保田がこういった企画をあるいはきっかけをいろんなところでこう提供していく、でその方、その農園にとってその久保田がすごい大きな、
うん、
きっかけになったって思ってもらえるっていうのは、なんかこうビジネス大学の話はもうさて置いたところの議論で、
うん、
なんかとってもあのいいことなんじゃないかなと思うんですね、
うんうん、
なのでお願いします
、はい、高本さん聞かれていてね、
はい、
今日少し整いすぎていたかなという感じも、まあ、あるのかなという、
うん、
まあ、あの今回はこの短い時間の中で、
はい、
まあ、終わりまで持っていこうという、
はい、
まあ、あの藤木家の皆さんの合意を得る形で、うん、まあ、終わらないと終わらないもんですから、
うん、
持ってったんですけど、本当はもっとこう難しい問題とか、うん、あの意見が違う問題とかあるというのも当然なんですけど、
うん、
そこがまあ、あんまり言うわけにもいかないという部分もあるけど、
ね、
ちょっと美しすぎたかなという気もするんですけどね、聞かれていてどんな印象だったですかね。
まさしくそうで、だいぶなんというか、結構大事な部分を削ぎ落としていい感じに整ってしまってるなという感じはあって、ね、で難しいのは解説席の僕と伊藤君で、いやそんなうまいこといかんよみたいなことを言ったとしても、うん、じゃあどうするのっていう話になっちゃうっていうところがあるので、うんうんうん、視聴者の皆さんにどう伝えるかっていうのは結構難しいなって思いながら見とったんですよね、うん、実際うちもこうダイジェストだけでお伝えすると、こう梅本先生の指導によりうまいことを承継しましたみたいな な感じになるんやけども、こうじっくり焦点合わせて見てみるとそんなこと全然なくって、10年計画に結構細かく項目を立てたけれども、親父がそれを守らんくって、で僕が噛みついたら、いや計画よりも実践やんみたいな話になって、計画は変わって当然やぞみたいな、そういうのがあったり、そういう吸ったもんだっていうのはどうしても避けれんっていうようなところなんで、けどあの計画を立ててないよりも立てた方がいいっていう、こうやろうっていうのとそんな甘くねえぞっていう、このバランス感というか、やじろべえの感じがなかなか難しいんですよね。
なかなか難しいですね。僕もだから、まあ、ずっと話し続けて2時間とか3時間とかというのをずっとやってて、まあ、いろんな話を している中で、で後から編集というやり方もあるのかなと思いながら、まあ、どっちかというと、まあ、ある意味もあの、終わりの形に近いような形でまとめてしまったので、そこはちょっと良かったのかな、どうかなという、ただあれ以上時間引っ張っていると終わらなかったし、
そうっすね、
悩ましいところなんですけど。
いや今回本編では30分ぐらいの動画にぎゅっと圧縮されるっていうところなので、多分これから編集の人たちが泣くことになるんやと思うけれども、実際はね、なんかノーカット版とは言わんけども、90分ぐらいにまとめたやつをこう有料コンテンツにして販売とかしたらいいんじゃないかっていうぐらい、それぐらいなんかね、そういうそういう見本的なものがないんですよね。計画作りましょうとは言うけども、実際どうしたらいいんかっていうのは、で編集すればするほどダイジェストっぽくなっちゃうっていうところがあるんで、その辺を多分この後編集しながら涙を流すことになるんだろうなと。
なんかあと僕もう一個思ってたのは、この動画を作るのにいろんな人がこう携わってくださっていて、なんか第一弾の時もすごい思ったんですけど、もうカメラの人とかメイクさんとか、なんていうんですかね、僕らはたまたまその表に出させていただいてるだけで、この視聴者の皆さんのわからないところで、めちゃくちゃな人数が動いてくださってる、
めちゃくちゃな人数、
これはそう第一弾の時に言わなきゃいけないなと思ってて、で今回第2弾で絶対言わなきゃいけないなと思ってて、なんかこう裏方の人の大変な作業、そのさっきの編集もそうですし、この見えないところの仕事ってめちゃくちゃあるっていうのを今回こうちゃんと言っときたいなというふうに思ってました。
はい、じゃあ皆さん撮影お疲れ様でした。
お疲れ様でした。ありがとうございました。
青い T シャツ24時、
今回の配信いかがだったでしょうか。青い T シャツ24時ではお便りを募集しております。番組概要欄にリンクあります。 Apple Podcast、Spotify でフォロー、高評価、レビューお願いします。Twitter ハッシュタグ青 T24 時で感想をつぶやいてくださいね。見てます。それでは今回はここまで。ほんならまた。お米産地直送竹本農場。手軽に本格リゾットが作れるリゾットセット、リゾットマンマ、好評発売中。詳しくは、カタカナ入力、テーデルゲンで検索。
おいしいお米、食べてちょうだい。